キャスト。
こんばんは、空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。
空気階段の踊り場第362回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。先週はちょっと僕途中で離脱してしまいまして、
戻ってきてる、
はい、申し訳ございませんでした。先週ね、ちょっと途中で、お腹が痛くなりまして、もう話し始めた瞬間にギエーってなんか下腹の方が痛くなって、
腹をこう圧迫されてる
ような、圧迫されてるような感じ、うん、なんか中から刺されてるようなナイフで、
中から
内部から、うん、チュチュチュ、うわーってなって、でもう一回喋り始めるとしたらまたガーってなったから、ちょっと病院、
まあ、緊急でね、ちょっとね、
中井さんについてきていただいてすごいね、いろんなところを電話かけてもらって、うん、星崎さんと永井さんに
慶応病院とか、
そう夜間だからね、なかなか受け入れてもらうところがなくて、うん、そうで見つかったところに行ってきまして、いろいろ検査した結果、その大腸炎、その大腸がちょっと炎症を起こしてるっていう。
大腸炎、
でもそんな大したことないんで、お薬飲んで何日か安静してたら大丈夫ですっていう。でも前回、はい、前回しましたんで、うん、ありがとうございました。代打のカレーライスさんとさつきさんもね
本当よ、もう夜いきなりさ、うん、もうカレーライスさんなんてもう怒られた話とかもしてくれて、さつきさんも本当夜遅くにさ、うん、ありがとうございました。
家の外に でもね、病院いろいろその診察終わって出るときに、お医者さんが、話しかけてくれて、かたまりさんですよね、体調悪いところ申し訳ないんですけど、応援してますって、で単独行きますって言ってくださって、そう、なんかチケット取ってくれてるみたいで。
あ、そうなの。
そう。
それ、その検査してくれた人は別の人
は別の人。
あ、じゃあ、なんか原因みたいなのは分かんなかったの。
原因は、多分、いや、もう、なんか食べ物だろうという感じだけど、
食べ物、
うん、でもね、なんかその日食ったものとか言っても、なんかそんな当たるような感じじゃないんで、
じゃあもう本当に なんか原因不明の、誰でもじゃなっても
なってもみたいな、まあその、っていう感じの。
もうじゃあもう薬飲んで、
はい、
何もないっていう。
何もなく
今週はね、
はい、
まあまあ良かったです。
良かったです。はい、で2週間前に、はい、子供が退院しまして、5日ぐらい子供生まれてから入院してて、
ああ、
2週間前ぐらいからの家来て、一緒に生活してるんですけど、
はい、
まあ本当に可愛いね。いや、めっちゃやっぱ
何日ですか今。生後、
生後ね、20日。
生後20日。
短。
まだ1ヶ月経ってないの。
1ヶ月経ってない。
まだ給料をもらうだけ働いて
生
きてない。
そう今飛んだら給料もらえない。
まだ給料もらえないレベルじゃん。
そう。
少ねえ。
まあ短いですよ。まだ20日ですから。
マジかよ。
そう。でもさ、辰丸とか弁次郎とか、友達の赤ちゃんとか、もちろん会ったことあるけど、その新生児ってさ、触れたことがなかったからさ、ないじゃん。やっぱ自分の子供とか、例えばまあ、親戚とかじゃないと、なかなか、家から出ないしさ、新生児って1ヶ月は、
まあね、たまに電車に乗ってるぐらいの感じ
です、ね、あ、でも1ヶ月って出ないんじゃない確か。基本なんか1ヶ月間は家の中で過ごしてみたいならしくて、だから本当にここまで赤ちゃんの人間がいるのかっていう、なんかその
めっちゃちっちゃい、
ね、むっちゃちっちゃいね、本当に、
まあ、ゲップ驚かなかった最初。
ゲップビビるビビる。
ゲップは結構あれはね、なんかこんな、と思って、あ、こんなに出んのみたいな、なんかそのちょっと
なんか、ね、
どんどんやってくださいみたいな、ね、初めての時ちょっと
結構
びっくりして
る、ね、
残り、残りへみたいな、残りゲップみたいなのもあるから、
でなんかゲップした後さめっちゃぐったりしない、なんかもう全て使い果たしたみたいな、なんかふんってなんか白目向いてぐったりするからさ、
気持ちいいんだろうけど、
そう、大丈夫なのかなみたいなんだけど、もう結局その後すぐ寝るから、もうこれが気持ちいいんだろうなと思って、だから言ってた、あのお風呂の青いやつとかも使ってました
。あ、やっぱり使うんですかあれ、
沐浴剤、
あのキャップに
好きなベーブ、
分かんないよ、俺も覚えてないけど
青紫の、
うん、漂白剤みたいな
やつ、これ大丈夫なのかこれみたいな、
漂白剤と柔軟剤みたいな、
柔軟剤みたいなパッケージの、
でそれをあのキャップ一杯とか入れて溶かして、
うん、そうそうそう、
で入れるとまあ同じようなね、うん、なんかその石鹸で洗ってるような感じっていう、
うん、そうそうそう、であれ簡単に洗い流してみたいな感じので、うん、でお風呂がね好きでね、もうお風呂につけた瞬間もう寝るんですよ、もうふわーってめっちゃ痒くて、それがもう、ま
あ、あ風呂はね結構ね、うん、みんな好きですよね、 なんか泣いてたらとりあえず泣き止ませるために風呂入れたりとかもね、
うん、そう
したし、なんか、
うん、なんかね本当みたいね、やっぱお母さんのお腹の中を思い出すみたいで、
あ風呂でね、
うん、なんか一回だから風呂入るのに服脱がせたら、服脱がせたら異様に泣くじゃん、うん、
ああまあ泣く、そうか、まあ泣く時もあるか、
うん、
まあ
ね、異様にもうなんか、うん、もう死ぬんじゃないかぐらい泣くの、服脱がせたら、うん、でそれで持ち上げて風呂に入れた瞬間ふんってもうすぐ寝て
まあね、
うん、
まあ話せないから ね、
今
ね、
うん、そうそう、本当にもう笑うとかもないからさ、その、う
ん、あまだ笑わないですか、
まだ笑わないです、笑うとかなくて、
えでもちょっ とちょっと笑ってるみたいな、ない、
あでもあるある、表情的になんかちょっと今あ笑ってる感じの顔だとかはあるけど、うん、なんか、うん、例えばいないいないばあしてあはははみたいな、
あ、まあ
ね、ああいうのはまだないし、まだね、あーとかうーとかも言わないし、うん、基本泣くかなんか時々、うん、
そうそう、
うんうんとかなんか言ってるぐらいの知らずかないね
新生児赤ちゃん、
新生児でこのまま生まれるとさ、いろいろ先輩とかが、まあ、おめでとうって話しかけてくれて、うん、特にあのお子さんいる先輩とかだったら、まあ、可愛いだろうとか、うん、この間も菊田さんが、花子の菊田さんが、うん、もう新生児羨ましいわっつって、うん、今娘がもう俺3歳で、うん、マジで毎日動画とか撮っといた方がいいよっつって、もう、うん、やっぱもう毎日変わるからっつって、うん、本当にあのゲップとか、うん、しゃっくりとか可愛いからずっと撮ってた方がいいよとか、なんか、はいはい、あのアドバイスくれたりとか、うんうん、でコロチキさんとこの間一緒だったんですけど、うん、その塊あの見てねってアプリやってるって言われて、うんうん、おい何ですか見てねって、あそのめっちゃええアプリあんねんって言って、そのアプリで赤ちゃんとか生まれたらそこに撮った写真とか動画をアップしていって、
そうそうそう、
でそれを例えば、両親とか、うん、兄弟とか家族をそこに招待したら、みんな載っけた写真がそこで毎日見れていくみたいな、
そうそう
そうそう、アプリがあんねんっつって、
うん、
あそうなんすね、
うん、
うわめっちゃいいアプリある
じゃないですか、生まれてから何日目みたいなね、のとかもなんかそこに、
うん、
そういう何ヶ月とかそういうのも全部記憶してるというか、そうそうそう、
何ヶ月の時の子供みたいなのが全部出てくるからの話を、
2000何年何月とかで、
そうそうそうそう、
簡単にそこまで行けたりとか、
うんうん、してたら、うん、そのもぐらが楽屋入ってきて、
うん、
あれもしかして見てねの話してますあもぐらも知ってんだって、うん、いやそれ知ってる、俺もやってたから、うん、でそのあの普通に奥さんと喧嘩するたびに俺見てね大会させられてたから
まずいってそれ言ったら怒られるよまた俺がそうそうそう、だから見てねをね、うん、そういうまあ家族認定を外された人はそこに入れないっていう事象が起こるんですね、なんで本当に家族じゃなくなった瞬間に、うん、見てねが見るなになってしまう
改めまして、空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです伊藤もね岩倉と復縁したしね
したみたいですね一回別れて1週間で復縁して、もぐらがピンチヒッター、
はい、
ここずにピンチヒッターに行った時に聞いたってことですよね、その別れたみたいな話を。
まあそうなんですけどね、うん、そのまま戻っちゃったからな
嫌なの。
いやだってもしも別れてたら俺が一番最初聞いたっていう風になるんだけど、うん、戻っちゃったからさ勝手に戻ったり付き合ったりしてくださいよ
勝手に入れてくださいよ
当にさ、人騒がせなさ、勝手にやっててくださいよ。
早かったな、
本当に。
なんか別れて、別れた後にちょっと飲んでいとうと、うん、なんかすごい遠い目をして、俺はあの俺マジで戻るつもりね、でも俺はマジであいつのこと好きだわみたいな、すっげえ遠い目をしてなんか言ってね、戻りそうと思ってたら
でそれでさ、なんか岩倉もなんだっけ、荷物全部持っててるってとかさ、でそれでまた結局は付き合って、お前らいくつだよ、14歳から推定年齢14から17のお二人、こんばんは、もぐらです。伊藤なんてもう言うことすぐ変えるしね。皆さん、これ皆さん思い出してください、まあ、改めてだけどね、
はい、
最初家族だって言ってましたからね。岩倉のことを
掘り返すね、
シェアハウスでね、
はい、
振り返れば
振り返れば
俺は聞いてたんだから、
うん、
大丈夫なの一緒に住んでって、
うん、
ね、芸人とはいえ男女でしょ、
うん、はい、
大丈夫なの
って聞くしてたよね。
もうそしたらあいつも、うん、いや全然そんな風に俺見れねえわ。家族だから。みたいな。いやいやいや、バリバリ銀立ちですやん。銀立ちボンバーですやん、伊藤氏。伊藤氏。
本当に銀立ちボンバーだよな。
銀立ち案件なんですよ。
すごい綺麗な銀立ちボンバーだよ。家族だって言ってたのに。
そう。
本当あの時立ってました
ね。ね、
うん。
デブとさ、オタク。
うん、
さ。デブとオタクかわいそうだろ、やっぱ結局俺さ、デブ、そういう時に割り食うのはデブとかオタクなんですよ。
やっぱちょっとね、
結局さ、
付き合ってるって
さ、芸人界でも同じ、ね、デブとかオタクがそうすんのよ。そうやってみんなで住んでてさ、家族だなんだとかつってさ、俺ら4人は家族だとかわーわーとかやってて、結局さ、うん、デブとオタクが弾かれて終わりなんですよ。
それ決まって森本サイダーね。
ね、いつでもそう、どこでもそう。
時々さ、あのツイッターでさ、あの岩倉使節団っていうあの宮崎の番組のさ、
うん、
あの告知流れてきてるの見ない、うんうん、4人でやってるあの、
え、
伊藤、あの岩倉と伊藤と肥満とサイダーで、
うん、あるんだ、
宮崎の番組があるんですけど、うんうんうん、そのやっぱ告知の写真とかもちょっと笑っちゃうんですよね。その伊藤と岩倉が真ん中にいて、両サイドにデブとオタクがなんか楽しそうに覗き込んでる、と何やってんのこれ、カップルに、カップルのデートに。
もっと怒ってもいい、まあでもね、やっぱりあの二人が、まあ、性格がいいからさ、多分怒んないんだよ。もう俺があのその場にいたら大変だよ、もう家を、俺が大鶴ひまだったらもうさ、ひげデブがいたらさ、大鶴ひまはハゲデブだからさ大丈夫だったけどさ、もしひげデブがいたらもうとんでもないよ。あいつらのおかげで家追われてみたいなさ、家賃も高くなってみたいな、で俺が住んでたところでちくり合いやがってみたいなさ、ふざけんなっていう状態でしたけども、でもそれでもね、二人は許してくれてね、
はい、
だかと思ったら付き合うの別れるだろうなんかって、結局元戻りましたじゃないんだよ、本当にもういいよ、もう勝手にやってて、
てな具合で参りましょう、うん、はい、単独公演情報来ました。空気階段第7回単独公演光、5月8日から全国11カ所を回る全国ツアーです。ファニー選考の結果も出ました。
お、
落選した皆様すみません。
いや申し訳ない
。いよいよ残すは一般発売となっております。はい、3月31日日曜日お昼12時からファニーとチケットピアで発売が開始されます、
うん、
こちらがもう先着順となります。
今まではね、
うん、
受付をしてそこから抽選で当たった方っていう形でしたけども、3月31日の昼12時発売のやつは完全に先着です、
うん、
だから早いもん勝ちです。
そう、
はい、
でおそらく見立てでは東京は一瞬でなくなると思います。
本当に
らしいです。
甘くないですか、ここのその考えは。
情報
そんなもんないですか。
東京はちょっともう一瞬っぽいので、他の地方に狙いを変えた方がいいという公式の見解が出てます今。
いやだからその予想屋の意見でしょ。
予想屋が
結局、
はい、
単独予想屋の意見でしょ。
単独予想屋はそう言ってます。
大体当たって
ますか。だいぶ内部にいますから単独予想屋。
当た
だいぶ普通に数字とか見れるところにいますから。
言ってること当
具体的な数字とか見れるところにいるから
毎日信用できませんけどね監督予想屋は、
はい、なので、札幌、大阪、沖縄、高知、富山、岡山、仙台、熊本、名古屋、こちらが地方開催ですけれども、
はい、
特に初開催の沖縄、高知、富山、熊本が狙い目だという、予想屋の意見が出ております。
あ、本当にこの4連単、
うん、4連単
合ってんのかな。
ここが来そうだっていう。会場も大きいし、
うん、
いいですよ沖縄も。
沖縄いいよ、
うん、
すごい本当に何だろう、もうこのライブ以外のところでもものすごく楽しめる場所が、
うん、
沖縄は多いんでね、
うん
うん、もう夜もちょっと多分そんなに何ていうの繁華街が、
うん、
ふわっと広いわけじゃないから、
そうね、結構ギュッとしてるというイメージですね、う
ん、夜飲んでたら隣にいるみたいなこともね、
うん、
多分あると思いますし、
うんうん、あ、17時開演、沖縄が17時開演、
じゃあもう夜ね、もし一緒になって声かけてくれたら僕おごりますよ、一杯おごります、一杯おごります、
そうそう、本当に
一杯、ね、
もし
その会計5万とかなっちゃっててそれおごってくるとかだとちょっと怖いから、
はい、
いやいや一杯はおごります、全然
何人来てもいい
です、何人来てもいいですよ。
で、1500キャパですから。
金借ります、最悪。500円、まあ一杯500、600円ぐらいするのかな、はい、今、まあ。
マックスで言うとどれぐらいになるんだろう。500円。
500円
かける。500円計算してみますか、1500。
50万ぐらい ?60 万。
多分当たってんだろうな、早いから計算。この計算早いんだよね。
75万。500かける。
75万。
75万。75万。いや、おごります。ただ、その場合俺逃げる可能性あるからね。
走って
もう例えばのもう10万ぐらいなくなっちゃって、うん、10万の時点でもう200人は俺のところに来てるわけだ
すごい。
でも10万とかなくなっちゃったら、うん、もう、あ、これちょっと俺逃げ、すいません逃げますって
防戦一方の逃走中みたいな。
だって見つかった時点でも500円なわけだから
ハンター1500
人ちょっと逃げ始めるもありますがある程度までは全然、はい、うん、逃げずにいるんで、
はい、絶対に絶対飲み行きますね、沖縄終わりは。
沖縄終わり
だって7時ぐらいに終わるっしょ、最高すぎない、うん、沖縄で7時に終わる
ったらそらまあまあ、うん、12時ぐらいまでは飲んでんじゃないですか多分、
うん、
でもうもちろん発見して声かけてくれたら私絶対おごりますから、
はい、
はい、
なので沖縄もおすすめでございます、
うん、
詳しくは TBS ラジオのイベントページをご確認ください、よろしくお願いします。
はい、そして業務連絡が来ております。
業務連絡だ。
美術発注の締め切りが3月29日、
はい、
今週金曜日、
うん、はい、
衣装も早めだと助かるとのことです。
わかりました。
ちょ、各所から連絡が来てるということで、
はいはい、
で
もちょこちょこはね、もうお伝えしてます、美術さんにも衣装さんにも
ですね。あ、ちなみに進み具合はどうでしょうか。前回は 4% でしたっけ、前回 6%
か、 6ぐらい、はい、
6% でしたけども、
はい、
何%ぐらいですか。
31%。
だいぶ上がりましたね。
正直めっちゃ進みました。
だいぶ進んでますね。
だいぶ進みましたね。
うん、
あのだいぶ進みました、あの正直
まあだいぶ進んでます。
この1週間すごいスピードで進みました。
まあ、正直ね、楽観的な人間だったら 65% とか言っちゃう人もいるかもしれないぐらいの感じですね今。
俺らが
ちょっとシビアに
単独とかだったら 65% とか言っちゃうかも、
うん、まあ、シビアに考えて、まあ30、実際まあ 31% ぐらいのとこまで来ましたね、
うん、はい、来ました、
はい、うん、なので順調でございます、うん、
は
い、
今日の打ち合わせはなくなりましたけど、
そうですね、はい、メールが来てます。
早いな、なくじゃ、あのリモートがね今日昼あったんですけど、鈴木もぐらが、昨日の夜10時から今日の夕方の5時まで寝るという暴挙に出まして、打ち合わせに来ず、
あとマルクスもね、
マルクス19時間寝た結果打ち合わせに来ないということはありましたけど、
マルクスもね
いいでもマルクス道連れすんな、
マルクスっていうね作家がいました私我々の。
はい、瀬尾が悲しんでましたよ、
うん、メール来ます。ラジオネームビーヌ、もぐちん、かたまり、こんばんは。
こんばんは。
52歳女です。
こんばんは。
光、
はい、
東京当選しました。
ありがとうございます。
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 嬉しいな。年間6000円払ってて本当に 当に良かったです。
ありがとうございます。屋上会員ということですね、オフィシャルサイトの。
私は現在ビーズと嵐と聖子ちゃんのファンクラブに入っていて、はい、
マジでマジでビーズ嵐聖子ちゃん空気階段、
空気階段のファンクラブかっこはてな、はいはい、の会費が一番高いのですが、
マジマジっすか、えマジそうなの。
グリーティングカードも一切なく、開放とか限定グッズ、はいはい、ファンミーティングのようなご褒美も一切全くなく、単独のためだけの6000円なので嬉しいとともに安堵しています。
マジ。
ただ芸人さんのファンクラブ過去ハテナに入ったのはダウンタウン以来で、今は他の芸人さんも同じ感じなのかもですが、とにかく単独とラジオだけは逃したくないので6000円払い続けます。
わー、すいません、ありがとうございます。
PS、 千秋楽は、うん、K アリーナの稲葉さんソロライブと被ってしまったので配信見ます、は
い、ありがとうございます。
ということです。ありがとうございます。い
や、ありがとうございます。え、
いや、え、
嵐ビーズ聖子ちゃんより高いの。
まあ実際に入ってる方がおっしゃるってことは高いんでしょうね。
で
も
これ吉本興業では最安ではあるんですよ。
そうなんです、我々が最安なんです吉本興業では、はい、
で他は年会費、
あ、なるほどね。だからまた会費の
月額、
そうですね、はいはい、感じなんで、でも年で考えると向こうの方がもうお安いという、はい、ことですよ。
へ、うん、すいません、
これは本当に
本当に
もう謝罪しかないよ、ね、これね、本当すいません、これもでもしょうがない、もうこれ以上はもう安くはなんない、
安くはなんない。500円がマックスだと。
本当にすいません、
はい、
すいません。
いやでもありがとうございます、本当に
すいません本当に。というわけでね、はい、この流れでこちらのコーナーいきますか。腐敗、あ
なんでこの流れでいくの。流れ的には腐敗の流れではなかったですけど、
まあね、世の中の、はい、まあ数々の腐敗、はい、生きていく上でこれどうなんだという、はい、腐ってんじゃねえかこれというものを皆さんに送っていただくコーナーでございます、はい、きっかけは、うん、自民党のね、はい、裏金問題、はい、がきっかけではありましたけれども、はい、送ってきていただいている内容は本当生活の中にある腐敗ですね、はいはい、
すごく手の届く腐敗、
そうです、はい、要はあれ、ああいうのをニュースで見て、うん、もしかして政治とかだけじゃなくて、うん、
もっと日常に溢れてる、
もっと日常にも腐敗ってあるんじゃないのっていう、うん、なくしていこうよというコーナーでございます、はい、まずはラジオネームブラックドラゴンズ。近所のマッサージ店に行った時のことです、はい、仕事で疲れていたこともあり、マッサージが始まるとすぐに寝てしまいました。ふと目を覚ますと担当のおばさんが椅子に座って休んでいたのですが、強くは言えないので、とうめきながら体をもぞもぞ動かすと、はい、慌ててマッサージをし再開します。なのでおちおち眠ることもできず、逆に気づかれしてしまいました。翌日職場でそのことを愚痴ると、あそこ指名しなかったら絶対にあのおばさんになるんだよ、でも他の人は大丈夫だから、うん、と言われました、はいはい、これは絶対に指名料金の500円をかすめ取るための策略です。こんな身近にまで腐敗してきているとは。なるほどね。これは確かにね、うん、まあありますよね。
俺も あります、ね、経験ありますね、やっぱ、
うん、でやっぱりね、こうなんていうの、まあ向こうのね、うん、考えもあると思う、多分だから寝てる時に、うん、そのわざわざこう体とか触って起こしちゃうのも申し訳ないなみたいな、うんうん、そういう可能性もこれあるとは思うんですよね、うんうん、まあほぼほぼ休んでたで間違いないと思う。いやいや、
結構明らかに多分見えないからあれだけど、明らかに多分片手で携帯いじりながら今やってるなっていう時あるじゃん。
まあまあ、だから寝かしたもん勝ちみたいなところはありますよ、まあね、正直マッサージって、うん、もう寝たもん負けだと思います僕は、はい、だから多分その休みたいんだったら、うん、よりめっちゃ気持ちよくして、うん、寝させたら休めるっていう風にも思ってるだろうし、はいはいはい、だから寝ちゃったらもうしょうがないんじゃないですかね、うん、むしろその 寝てないのに片手でマッサージしてる、うん、あれは僕はダメだと思いますが、うん、もう寝ちゃったらそれはもうこっちが負けたっていうことで、はい、あり ありでいいのではないかと、はい、僕は思います、はい、
腐敗ではないと、
腐敗ではないんじゃないかなと、はい、寝てる時はね、うん、続きましてラジオネームアルストロメリア、妻の話です。
妻の話。
妻は接客業をしており、はい、自分の働く店舗の上司から、うん、自分の働くお店の Google 評価を嘘の客を装って、うん、高評価レビューをするように言われています。しかも他の店舗等何件も評価し、偽装アカウントであると見抜かれないようというアドバイス付きです。この話を聞き、妻とは別業種の接客業の友人に、こんなことあったんだよ、これひどくね、と話したところ、うちも嘘のレビューをたくさん投稿していると言われました。初見の店を調べるときに当てにしてたレビューが腐敗にまみれていると知り驚愕しております。日本はいつからこんな国になってしまったのでしょうか。
まさか妻を告発するとは。
まあやっぱ身内とはいえ、うん、腐ってたらもう告発しますと。うん、まあでもこれはね、確かにそれだけこの高評価レビュー、いわゆるこのネットの口コミみたいなのをみんなが当てにしすぎちゃってるという、う
ん、やっぱりね、相当影響力あるんでしょうね今。
うーん、あなたもだってよく見てますよね。
俺見てます。うん、見ます。
でやっぱこれを見る、まあ、あれが悪いわけではないんだけども、
う
ん、
そうそう、
あれをね、あれで判断する人が多すぎることによって、うん、まあだったらここで不正した方が、やっぱ不正した側のその汁も甘い蜜もね、うん、大きくなるわけですから、うん、まあ、それで怒っちゃってるっていうことですよね。で、なんとかしてこれやっぱりこの不正レビューはやっぱ許せないじゃないですか、うん、なんかそういう不正をねする専門のなんか人たちもいるんだよね。
あ、らしいですね。
そう、なんかお金払ったら、はい、いっぱい不正を書いてくれて、うん、その一時的に星がちょっとかった
桜みたいなね。
そうそうそう、うん、
だからね、俺
これはね、
あのね、うん、ちょうどね、例えば食べログで言うと 3.5 から 3.4 から 3.5 ぐらいが俺美味しい、あ、うまーっていう店がなんかね多いイメージある。
3.4
なんか リアルな、もちろんその全部高くて美味しいところもありますし、うん、すごい低くて全然だなっていうところもあるんですけど、うん、なんとか 3.4 から 3.5 の間がなんか、あ、うまっていう店がね、俺の今までの経験上なんかそんな気がするの。
だからやっぱそのうがった見方になっちゃうのよね、うん、本来はだって 1,2,3,4,5 の順番でうまくなっていかなきゃいけないわけよ、うん、それをもう、いや 3.4 から 3.5 が1位で、うん、実はそこが一番なんだよってなったらもう意味が分かんなくなっちゃうわけよね。そうですね、やっぱそういう世界に今なってきちゃってるわけです、うん、これはやっぱだから対策を考えないと、はい、なんかなんすかね、食った人しか本当にレビューできない QR コードみたいなの配ったりとかね、
うん、
でもわざわざそこまでするかっていうね、
まあね、難しい問題ですよね、これは本当にもう直本当にダイレクトに売り上げにね直結したりしますもん
ね。で風俗の世界もね、うん、は多分食べログの前から多分あったと思うんですけど、うん、結構そういう風俗サイトで俺も働いてたから、うん、あのデリヘルとかでね、うん、結構あって、うん、でやっぱあの子のサービスが良かったとか、うん、あの子がとかこの店は店員のあれも良くてみたいな、うん、そういう多分ね、まあ、この風俗レビューを真似してもしかしたらこういう飯のメニューも始まったかもしれないんですけど、うん、レビューもね。でもこれがね行き過ぎたところ、だから例えば風俗のもう最新っていうかあれまで行っちゃうと、逆に、うん、好きな店だから文句言うとかも出てきちゃうんですよ。
混んでほしくないから。
そう、そういうのがね、うん、出てくるんですよ、うん、あの女最悪だったみたいな、うん、俺が指名したジョー何々、うん、例えばミクとか、うん、何歳とか、初めて行ったが最低、うん、サービスも何もせずにただタバコを吸っているだけ、うん、シャワーも浴びたくないのか雑談を長くしようとしてくる、うん、最低でしたみたいな。でも明らかにそんな子じゃない。めちゃくちゃいい子っていう。だからこういうのは
他のお客さんを牽制してる、
明らかに他のお客さんについてほしくない、うん、自分だけのものにしたいから、うん、そういう嘘をつくんですよ。
なるほどね。
そうだから、あ、もう自分の足でやっぱりもう見つけるしかねえなっていう、う
ん、結局でもそうなるんでしょうね。
それでは続きましてこちらのコーナー行きましょう。
なんか怒られました。
こちらのコーナーですね。水川かたまりが私もぐらに言いました。のように
ゲップじゃない。
なんかよくわかんないけど怒られましたという話を募集しているコーナーでございます。それでは早速いきましょう。まずはラジオネームピーマンの箱詰め。
受験生の妹と同じように夜食を食べていたらなんか怒られました。
夜食って頑張ってる人しか食べちゃダメだからね。
そうなんですね、うん、いやだから同じサイクルでね、うん、別にその3食も食べてるし、
うん、なんか気づいたんじゃない、親もあんた頑張ってないじゃないの。
いやだからサイクル的にね、うん、食べてるから食べていいのかなっていうふうに思ったんじゃないですかね、うん、なるほどね。頑張りが認める3食以外の飯は、うんうん、なんか他にやってないと怒られる可能性ありと。そう、
これが使われるエネルギーが明らかになってないと怒られる夜食は、
うん、じゃあなんかやってるの見せとけばよかったってことね。
何かしらね、
なんかやってるとしたら、うん、続きましてラジオネームちゃん皇帝。
ストレスを軽減させるチョコを食べてたら、うん、なんか怒られました。
本末転倒ですよこれ本当に。ね、うん、こんなこと起きちゃいけないのよ、うん、一番起きちゃいけないじゃんこれ。
一番ダメだよね
それで。だって、うん、怒られて、うん、さあ逆ストレスがもう、うん、とんでもない何十倍にもなってるじゃないこれ、ね、怒られて、
ねね、何ストレス感じてるってこと私にみたいなことでしょ。
いやそうですよ、そういうのも あって怒られるわけだし、さらに怒られることによってストレスを軽減させるために食ってたのにストレスが増えるわけだし、もう一番起きてはいけないことですよこれ。ラストですね。ラジオネームたすき。
うどんを一本ずつ食べてた。なんか
これも全員に怒られる。全員に怒られる。マジムカつくもん。
いいじゃないですか別に一本ずつ食べてても。
これは別にこの方が好きなんだとか言われても問答無用でムカつく。
なんでだよ。
うどんは許せない。
別に一本ずつ食っちゃダメだなどこにも書いてない
し。取り決めないけどムカつくんだよ。
じゃ一本を3本食ってる風に食うんだったらいいってこと。
一本を例えばちょっと巻きつけて、
いやなんかそうちょっと一本なんだけどそれを半分とかに丼の中にして、うん、実は三本ぐらい持ってるように見せかけといて、うん、でいくけど実は
一本そこまでするんだったらもう許すよ。
はいいけど、うん、あの要は箸の間を通ってるのが一本だけっていう、
一本だけだったらそれはお前ちょっと待ってって伸びようがなんだろうが俺は怒るよ。
ダメですかこれは、
うん、そうですか。これは許せないな。
厳しいですね。一応今週は以上ですけれども、
はい、本日食系が多かったですね。
今週はねオール食でしたね。
あオール食か、
夜食チョコ、
はい、
うどんと、
はいはいはい、かわいそう。飯食ってて怒られて。
でもやっぱり飯ってやっぱ3回1日は3回ぐらい来るから、
まあやっぱりシチュエーションとしては
必然やっぱり怒られる回数もやっぱ多くなってくるんですね、
まあ、絶対全員が食べるもんだしね飯を。
うーん、だから飯の時ってやっぱり怒られる可能性が、うん、でも、ね、飯の時怒られると本当嫌だからね。
嫌だよね。
なんか飯食ってんのに怒られて最悪だよっていう、うん、できるだけだからそれを怒られないようにね、うん、飯の時はこっちが原因っていう可能性もあるかなということもあり、まあ、考えつつ、
うん、
食事は楽しんでください。はい、はい、では続きましてこちらのコーナー行きましょう。
孤独なおじさん伊勢館。
こちらのコーナーはですね、全国に生息している孤独なおじさんから普通のお便りを、募集しているコーナーでございます。
はい、はい、
まずはラジオネーム取れたてアワビ。こんばんは。
こんばんは。
去年買った暖房が発火の恐れがあるということで回収され暖房なしで冬を越している43歳小童子です。
すれそんなことになるんだ。
この間ふと思ったんですが、ピンチはチャンスって言葉ありますよね。
ピンチはチャンスありますね。
あれは金持ちが考えた言葉ですね。私みたいな金なしおじさんにはピンチはずっとピンチ。せっかくスロットがくれたチャンスもものにできず、ピンチどころかマイナス続き。この生活を変えるアドバイスが欲しいと思い、ネットで占いをやってみました。名前と生年月日を入力すれば占いができるということで、はい、早速チャレンジ。正直占いなんて全く信じてないし、名前と生年月日で何が分かんのかと思いましたが、これがまあまあ当たる。3年前辛かったよねと言われても辛いことがありすぎてピンときませんでしたが、私は今年一回りも二回りも大きく成長するみたいなので頑張って生きていきます。お二人も占いやってみてください。それじゃあまた。
占いの勧め。
いやー、たまにね、リコールの CM とかね、テレビでやってますけど、はい、
ありますよね。それの本当該当者の人初めて見ました。
いやー、かわいそうですね。回収されちゃいましたか。なんかちょっと買う気にもなんないみたいな感じなんですかね。なんかその中途半端な時期とかで、
うんうん、なんかまあいいかんぐらいの、
ま
あ、
来年まで待つかみたいな、ね、ああいうのって回収してその後なんかちゃんとしたやつくれるんですかね。そのもう一回その、
ああどうなんだろう、返金になるのかいいやつまた送ってくれるのか、どうなんだろうね、
うん、どうなんでしょうかね、うん、まあちょっともし知ってる人いたらね教えていただきたいと、うん、続きましてラジオネームハンライス大森。あ、こちらはですね3月2日の夜12時ぴったりに送られてきたメールみたいです。
あ、3月2日、
はい、
あ、だいぶ前ですね、はい、
0時ぴったりに、
はい、0時ぴったり、
はい、もがさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
たった今、
はい、
41歳になったことです。3月2日に生まれ早41年。誰からもお祝いしてもらうことがなくなって何年経ったでしょう。思えば学生時代、自分の誕生日を祝ってほしかったから友達の誕生日を覚え、毎年日付が変わるタイミングで祝ってたのに、いざ自分の誕生日を迎えた時には誰からもお祝いがなかったな。なので今更お祝いがなくてもへっちゃらです。でもこのタイミングでこのコーナーのことを思い出したのでメールだけは送っときます。来年も覚えてたらまたメールします。それじゃ
あ、おめでとうございます。
41歳
だ、覚えました。だから1983年の3月2日生まれですね、は
い、ってことですかね。
ハンライス大森さん、
昔からね誰からもお祝いがなかったと、
うん、うん、うわでもこれ、うん、でも分かるわ、俺お祝いされたいから人の誕生日覚えるみたいな。俺夏休みだったからさ、小学校の時とかその誕生日が7月22日で、うん、だからあんまり学校でお祝いされるとかないから、
あ、まあそうだろうね、
逆にみんなのめっちゃ全員分ぐらい好き覚えて行ってたわ。なんか
まあ夏休みとね春休みの人はやっぱなかなか、あとゴールデンウィークとかね、
うん、
なかなかやっぱ そこはお祝いされないですよ、
うん、
やっぱ学校でおめでとうとか言われてるの見るとね、ちょっと羨ましいみたいな、
羨ましい
ね、ありましたけど、まあまあ、うん、来年から我々もね3月2日を
、はい、
あ、いよいよ今週は3月2日の週じゃないですかとか、
は
い、
これは
覚えてた、
はい、
言うようにします。
他のリスナーの皆さんも教えてください。そろそろハンライス大森さんの誕生日です
まあでもそれもね、ハンライス大森さんが、うん、まあ僕らの誕生日を覚えてるただの話なんです
ね。
続きましてラジオネーム手遅れ。もぐらさん、かたまりさん、小日向さん、永井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ラジオネーム手遅れです。 私は孤独なおじさんというにはまだ少し熟成が足りておりませんが、
はい、
予備軍としてメールをさせていただきます。
予備軍、はい、
小学生の頃に母親を亡くして以来、
はい、
父に5つ上の姉と私で育てられてきましたが、
はい、
兄弟揃って交際経験がなく、先日父が友人と電話をしている声が聞こえてきて、
はい、
内容が私たち兄弟を手遅れと話しておりました。悔しい気持ちも湧いてきません。もう手遅れでしょうか。しこって寝ます。いやいや、そんなことないっすよ。そんな、いや、お父さんもね、そのだから、
ラジオネームつけないでください。
いや、お父さんだって本当にそんな本気では思ってないと思いますよ。その多分、うん、友人と電話してて、なんかそういうこと言わないといけないみたいな、う
ん、なんか流れ上なんかあるじゃないですかね。
ちょっとこう身内を下げて、はい、うん、向こうを元気づけようじゃないですけど、うん、本当はそんなのもおかしいんですけどね。
なんかね、その、
うん、でも聞いてないと思ってちょっと言っちゃったみたいな、
うん
うん、いや、そんな、だってもうこれ、こういうね、人と出会うことに手遅れも何もないですから、そんなのは、そんなことないです、
うん
うん、これはもうたまたまね、
うん、
その手遅れさんが、
うん、
寝てると思ったから、うん、ちょっと お父さんも言っちゃったというか。
いや、本当
だってずっと一緒にね、暮らしてきてるわけですから、そんなこと
だからやめてください。こんなことをラジオネームにするのは、新しいラジオネームを考えてください。
次はちょっと違う、ね、
ありません、
違うラジオネームで送ってきて、
はい、
いただけることを祈ってね、
はい、はい、
ラストですね、ラジオネームソロ王子。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
私は実家暮らし、
はい、
47歳の孤独なおじさんです、
はい、
先日母が深刻な顔つきで、
うん、
明日は朝から夜まで家を開けてほしいと頼んできました、
はい
はい、私は明日は家でゴロゴロするつもりだったのでサクッと拒否をしたの
サクッと拒否すんな、深刻な顔で言っていいと。
母から5000円やるから家を開けてと言われ、ちょうど金欠だった私はしぶしぶ OK しました。次の日の朝、私の部屋に母がやってきて、約束通り家を開けろと言われました。しかしながら私は家でゴロゴロしたいし、もらった5000円は空気階段の単独公演で使いたかったので、母に出かけてくるわと言い、こっそり自分の部屋に戻り、玄関にあった自分の靴を部屋のクローゼットに隠し、布団に入りゴロゴロしていました。母が2階に来る気配がした時はクローゼットに隠れ、母が1階に戻ると再びゴロゴロして過ごしていました。
47歳でクローゼット隠れた人、
何度かクローゼットに隠れながら母をやり過ごしていると、そのうち母が車で出かけたのが分かったので、また布団の中でゴロゴロしようとクローゼットから出たところ、部屋中が煙に包まれていました。驚いて周りを見ると、至る所にバルサンが置かれ、もうもうと煙を吐き出していました。驚いた私は家を飛び出し、呆然としました。家には戻れそうにないので、上下で種類の違うパジャマに、裏庭にあった便所サンダルという格好で、河川敷のベンチで時間を潰していると、犬の散歩をしているおばあさんに話しかけられました。これまでのことを話したところ、おばあさんは何も言わずにランチパックをくれました。その後は、鉄橋を走る電車を見たり、河原で石を積んだりして時間を潰しました。 日暮れも近くなり家に帰ると母が帰っていたので、どういうことなのか聞いたところ、テレビでスーパートコジラミの話題を見て、家で似ている虫を見たことがあって怖くなりバルサンを買った。スーパートコジラミには3倍くらいセットしなければ倒せないものと考え、大量のバルサンをセットしたとのことでした。スーパー3倍というフレーズに、いや海王拳かよと突っ込もうかと思いましたが、どうせしらけるのでやめました。私は東京の単独公演チケット取れませんでした。浮いた5000円はスーパー銭湯に使いますということで、これやっぱり、まあこれはやっぱりちょっとね、まあ5000円もらってるのにやっぱ家を出なかったという、このまあおじならではのこのやり方というか、これ多分高校生の頃は絶対に家出てたはずなんですよね、うん、親にこんなこと言われて5000円までもらったら、うん、でもやっぱおじさんになっちゃったから、もういやこれ実は案外バレないぞみたいな、うん、やっぱりこれが17歳と47歳の違いはやっぱりここなんですよ、
ね、があったのかもしれないしね、その、うん、今までちょっと開けてくれ今日はっていうのが、で出てたと今日別に出なくてもいけたなっていうのを今まで思ったのかもしれない、
ね、でこれがでもちょっと京都出てしまったパターンですね、それが、うん、勝負して負けたパターンっていうか、う
ん、まさかバルさんとはね、
いやーこれはでもパッて見て煙だらけだったらめちゃくちゃびっくりするけどね、本当に
マジで
やべやべって、
バルさんってやっぱとんでもないらしいですね、あの煙の、
いやそれプスってすごい勢いでね、もう始まるから、いやー
っていうことで、ね、いやすごいな、だから漫画にしてほしいな、
まあねチケット取れなかったということ、まあ、まだでも一般もあります、
一般もあります
ね、沖縄もありますんで、ぜひ、はい、お待ちしております、
お待ちしております、よろしくお願いします、
はい、今週以上でございます、
はい、それでは今週の最高ソングをお届けします。スピッツ、君は太陽。空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です、
はい、
単独公演光、いよいよ3月31日日曜日から一般発売が、
はい、
チケットの一般発売が始まります、
始まりま、
ね、こちらファニーとチケットピアで発売されますんで、ファニーに登録されてない方はピアでも買えますんでね、
はい、
どうかぜひともよろしくお願いします。なんでね、東京以外がおすすめです、
まあ予想家の、
予想家の
見立てではね、
はい、なんでぜひとも皆さん、お住まいの近くの劇場に足を運んでください、よろしくお願いします、
お願いします。
ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。僕らすべてのメールの宛先は、
全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場のりは RI です。
TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力です。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと
鈴木もぐらでした。
さよなら。
ニンニンドロン。季節の変わり目なんで股関節がすごく痛くなってきました。
かわいそう。
もうすぐ春が来ます。
股関節で季節の変わり目しやすい。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。